その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。先週と今週の2回にわたって、昨年テレビで放映された家政婦のミタというドラマを題材に取り上げてお話をしています。このドラマは女優の松嶋菜々子さん演じる家政婦のミタあかりという主人公が、アスダ家という母親を失ったばかりの家庭に派遣され、そこで起こるいろいろな出来事を描くドラマです。家政婦のミタはニコリともせず、全く無表情で、主人から言われたことを承知しましたと言って、言われたことは何でもする。そういう家政婦だったんです。しかし、たった一つどうしても従うことができない命令があったんですね。それが笑うということでした。笑うことができなくなったのには、ミタが過去に愛する主人や子供を失ってしまったということ。そして家族が死んだのは全てミタのせいだと、親戚の人たちから責められたことなど、壮絶な過去が彼女から笑顔を奪ってしまったのです。そして笑顔を失った原因は、意志を持たないということと深く結びついていました。何かしようとすると、周りが不幸になっていった過去の経験が、彼女から愛するという意志さえも奪い、誰かに愛されることさえも拒みました。誰かに大事にされれば、自分もその人たちのことを愛してしまう。そうするとその人たちが不幸になるのではないか。そのような不安が積み重なっていって、愛することも愛されることさえも恐れるようになっていったのです。このドラマのテーマは、誰もが経験する悲しみ、喪失感とどう向き合ったらよいのかということです。その時に、この世的に幸せそうな人が、大丈夫だよと励ましても、その人の言葉を素直に聞くことがなかなかできません。それよりもいろいろな悲しみを経験した人が、痛みを抱えている自分の傍らに立って、声をかけてくれる方が、慰めになるんです。ミタは家族を失った悲しみ、愛することの怖さを深く知っている存在として、同じような問題を抱えていたアスダ家の人たちを一つにしていったのです。私はキリスト者の一人として、このドラマを見ながら、主イエスこそ、誠の悲しみの人ではないかと、そう思わされたのです。なぜかというと、主イエスこそ、私たち人間の悲しみを誰よりも深く知っておられるお方だからです。神であられるイエスが、人間になってくださったというのは、私たちの歩み、その歩みの中で経験する、様々なことを共にしてくださるということでもあります。病に苦しむ者、愛する者を失った者、罪に悩む者、神がどこにおられるのかわからないと嘆く者をご覧になり、痛みを覚え、深く憐れんでくださいました。そして主イエスは、この痛みをこの世界にお生まれになった時から、すでに経験しておられたのです。主イエスのご降誕をお祝いするクリスマスによく歌われる賛美歌の一つに、清しこの夜という歌があります。その三節に次のような歌詞があります。清しこの夜、巫女の笑みに、恵みの御代の明日の光、輝けり、ほがらかに。キリストの微笑みは聖書に直接書いているわけではありませんけれども、この歌を作った信仰者が、豊かな信仰の創造をもって、このように作っているわけです。主イエスとその両親マリアとヨセフは、誰からも泊まる場所を与えられずに、結局、家畜小屋に追われることになりました。でも幼い主イエスが、貝場桶の中で微笑んでおられる姿をイメージしているのです。その笑顔の中から、神様の恵みが支配する、新しい時代の始まりが告げられ、そこから明け物の光が明るく輝き出していることをこの歌は歌います。居場所を失い、喪失感や運命の虜となり、 愛を恐れている人間の闇の中の闇に、主イエスは誠の光として来てくださったのです。こんなところに神などいない。こんなところで微笑んでなどいられるかという深みにまで神様は降りてこられました。そういうところにありながら、まるでそこが本来の私の居場所であるかのように、イエス様は微笑んでおられるのです。この主イエスの微笑みが私たちに平安を与えるんですね。また悲しみとどう向き合ったらよいのかというのは、笑ってなどいられない状況の中でどう向き合うべきかということとも深く関わってくると思うんです。笑ってなどいられないと言いながら、疲れ切った時、辛い現実に取り囲まれた時、人はそういう状況を笑ってごまかそうとしたり、笑い飛ばそうとして楽しいエンターテインメントなどを見ることがあるかもしれません。一瞬でもいいから楽しく面白い感覚を取り戻したいと願うんです。そのような笑いが悪いわけではありません。私も大好きです。でも家政婦の御霊が描こうとする笑いとは違うと思うんです。このドラマの最終回で御霊はついに笑顔を見せるのですけれども、彼女の笑いは大声を出してゲラゲラと笑うものではありませんでした。これまで笑うことができなかった彼女が、自分のことを本当に心配して支えようとしてくれる明日だけとの交わりの中で、長い時間をかけて取り戻すことができた笑顔、涙を流しながらの笑顔でした。最初にお読みしたヨハネの黙示録の御言葉は、救いを完成させるためにもう一度この世界に主イエスが来られることを約束しています。その時何が起こるのかを語っています。この世においては涙することがたくさんあります。嘆かざるを得ないことがたくさんあります。神様を信じて生きていても愛する者を失い、この私もやがては死ぬ身であることに恐れを覚えることもあるでしょう。もし今自分が立っている現実が全てであり、確かだと思い込むと微笑んでなどいられません。愛することにおいても心配や不安が募り、恐れに捉えられてしまうんです。しかしそこに愛そのものであられる神様がおられます。闇の中でなお微笑んであなたを招いておられます。愛に生きる思いを邪魔する恐れに打ち勝つために、主イエスキリストは十字架で命を捧げてくださいました。その恵みに目を向けるとき、私たちはもう恐れることなく、この人のために、あの人のために、精一杯愛して生きようという意志を持って、前へ進むことができるのです。そしてやがて来てくださる主イエスが、この世のロークを解き放ち、涙を拭ってくださることを心に留めるならば、今ここにおいても静かに微笑むことができるのではないでしょうか。